シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。ディギンフィルムフェスティバル2024として連続配信できているかと思いますが、今回もこの方に来てもらっております。お願いします。
ラフランスです。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、もうこれ何時頃ですか？これ僕は何時頃に出てるんですか？
午後、夕方ぐらいかな。
あ、夕方ぐらいなのか。なるほど。じゃあちょっとメロな気分で聞いていただけてる時間帯ということですかね。
暑いんじゃないですかね、多分。
あ、そうか、夏や。そうやな。そうやな。確かに。暑い。うん。いやいや、じゃあ僕ら夕方の時間帯をちょっと賑やかす、担当として、
はい、
頑張っていきたいと思いますね。
はい。よろしく
お願いします。今日七夕って話もういいですかね。さっきしましたね、若干。
あ、収録日がね。
そう。もういいか。七夕ってことで、ちょっとなんか、僕が東京都民ですね、大きなイベントがあったって話もしなくていいですよね。
そうですね。もう
さっきもしてませんけどね。
忘れちゃったかもしれないですか、ね。
これ、だってこれ、投資で流れてんのやろ、この配信。
そうですね。
また言うとる。また言うとるで話になりますけどね。はい。いえいえ、もう、大丈夫です。そうですね、僕ちょっとさっきの配信で、あれですかね、別れた女に電話する耳っち男やって思われてるかもしれないんですけども、ちょっとそこはご容赦いただきたいなと。
じゃあそこはカットしない方がいいと思うんです
ね。いやいや、カットしなくていいよ、そりゃ別に。はい、というラフランスです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、というわけで、ラフランスさんとやるのはディズニープラスなんで、それのこのフィルムフェスティバルとしては今年の2本目っていうことなんですけど、今度はラフランスさんが選んでくれた作品で、
はい、
ヘビーウェイトサマーキャンプ奪還作戦。
うわー、おもろそうなタイトル。
ではその面白そうな映画の概要をラフランスさん、お願いします。
あ、わかりました。はい、その前に一応、もし誰か期待されてる方がいらっしゃったら、一応ってことで16回目ですということでね。はい、それはもうさらっと終わりにしておきます。はい、ヘビーウェイトサマーキャンプ奪還作戦の概要ですね。はい、じゃあお読みしますね。はい、太っちょのゲリー・ガーナーとキャンプ場に集まった大きめの少年たちにとって、大きいことはいいことなのだ。しかしキャンプ場のオーナーでフィットネスバカのトニー・バーキンスが独自のやり方を推し進め、ゲリーたちの楽園を地獄の減量トレーニング場に変えてしまった。数週間屈辱を味わい、空腹に耐えてきた少年たちは、楽しいキャンプ場を取り戻すために団結することを決意。大事なことは上腕二頭筋を鍛えることではなく、自分に自信を持って楽しむことなのだ、という概要になっております。
はい、ありがとうございます。はい、
これもうあれですよね。もうほんまこれ何回も言いますけど、ほとんど言うとるっていう概要ですね。
言いますよね、ディズニープラスね。
本当ね、もうこの概要だ、もう目ねんじゃんがいみたいになるんですからね。はい、という概要です。
はい、
うん、
はい、ではこの作品の感想を今回は自分論点から話したいと思います。
はい、
吹き替えがあったのでというか、これね、吹き替えしかないんですね。
あ、そうなんだっけ、これ。はい、何も選択してなかったわ。
ね、珍しいと思うんですけど、うん、日本語字幕設定がないんですね、この映画って。だから、英語で見れますけど、日本語字幕出ない。
そういうことが。
英語に堪能じゃない僕としては、もう、吹き替えで見るしか選択肢がないっていう感じですね。
なるほど。
珍しいですけどね、なんかね。うん、はい、っていう作品なんですけど、はい、このヘビーウェイトは、制作年でいうと1995年の、
うん、
まあ、ディズニーのファミリー向けコメディっていう感じですよね。で、なんか見たことあるかなと思ったんですけど、まあ、見ても全然知らない方って感じですね。で、まあ、いわゆるアメリカ映画見てると、よくサマーキャンプってあると思う、出てくると思うんですけど、まあ、あれの話なんですけど、まあ、で、それに参加する子供たちの話ってことで、がっつり 子供たち主人公の話なんですね。うん、で、これ、今一緒に話してるラフランスさんのことを、ある程度知ってる人というか、親しい人はみんな知ってると思うんですけど、
うん、
この人、子供映画、子供主人公映画とかドラマを好きじゃないって公言してる人なんで、
そうね、言ってる言ってる。
みんなが大好きな子供主人公のドラマとかを勧めても、かたくなに見ない人なのに、
うんうん、ちょっとなぜ、何のドラマか知りませんけどね。
なぜ、この映画を選んだのかは、ちょっとね、ラフランスさんのパートで、ぜひ教えてほしいなっていうとこなんですけど、で、その子供主人公の映画で、まあ、子供の中でも一応主人公となる少年がいて、さっきあらすじ文ではゲリーってやってましたけど、うん、ジェリーなのかゲリーなのか、まあ、ゲリー君っていうのかな、うん、っていう少年で、うん、まあ、どんくさい少年なんですね。なんか、冒頭からスクールバスに乗り遅れてるし、なんかね、野球場の隣を歩いてると、野球のボールが飛んできて、ボール取ってって言われるんですけど、いくら投げても、その、フェンスを越えないっていう、うん、っていう描写とか、まあね、犬に吠えられて追っかけられるみたいな、ここで、まあ、しかもぽっちゃりっていうか太っちょの少年なんですけど、まあ、夏休みに入るタイミングなんですね。だから、アメリカってその、ね、楽器の切り替えが夏休みだから、そのタイミングなんですけど、やったーと思って、帰宅すると、なんか、そのゲリー君の両親が、キャンプの説明を受けていて、その説明してる人がね、ティム・ブレイク・ネルソンでしたけど、
そうそうそう。
ね、この間見たドラマ、ポーカーフェイスのエピソードゲストでも出て、
そこなのか、説明の仕方。
ティム・ブレイク・ネルソンのね、若い頃ですけど、
うん、
で、まあ、どうやら、この説明を聞くと、ただのサマーキャンプじゃなくて、ダイエットキャンプっていうことなんですね。で、それにこのゲリー君も気づいて、絶対嫌だとか言うんですけど、なんか説明の VHS のビデオみたいなのを見せていて、なんかそれ見ると、子供たちが遊んでるアクティビティみたいなやつが面白そうなんですね。で、一つがまずゴーカートがあって、まあこれ何回乗ってもいいって言われるっていうところと、うん、あと、日本だとあんまり馴染みがないかもしれないですけど、ブロップバルーンっていう、巨大なバルーン、まあ、あれですよね、ゴムボートみたいな素材のバルーンで、すごい巨大なやつなんですけど、ちょっと知らない人に説明するのは難しいんですけど、巨大バルーンを水上に置いて、そのバルーンが、ですよね、空気がパンパンに入ってるわけじゃなくて、人が乗るとかなりくぼむぐらいの余裕があって、
うん、
その状態で、別の人が高いところからそのバルーンの別の場所に飛び降りると、先にそのバルーンの上にいた人が、バーンってその、押し出される形で吹っ飛んでいくっていうようなやつで、まあ、水上カタパルトとかいう名前でも呼ばれたりするみたいなんですけど、あれね、海外の動画とか見ると、よく見ますけど、あ、これなんか90年代ぐらいからあったんだっていうふうに、この映画見てて思いましたけど、やったことないですけど、なんかあれ面白そうだし、このゴーカートもブログもやり放題だよとか言われて、まあね、ゲリックも行くことになって、もうカットが変わるともう飛行機に乗ってるみたいな感じでしたけど、で、その現地に行ってみると、まあ、周りのね、子たちもダイエットキャンプに来てるぐらいだから、太っちょの子が多いんですけど、なんか、結構、常連ばっかりで、俺は毎年来てるんだぜ、とか言って、みんなぽっちゃりの子ばっかりなんで、それじゃ、効果ないんじゃないのって思っちゃうんですけど、すごくね、みんな楽しそうなんですよ。で、なんか僕、映画見る前の印象だと、もっとこのキャンプで、子供たちがひどい目に遭う話だと思ってたのに、なんか楽 楽しそうだなと思って見てると、まあ、それはその後の展開で、どうやらこのキャンプやってたら、人の良さそうなオーナー夫婦が、人はいいんですけど、経営はうまくいってなかったみたい。
そうそうそうそう。
で、破産しちゃって、オーナー交代しますみたいなことになって、そこに出てくる新オーナーがトニー・パーキンスって男なんですけど、これを演じてるのがベン・スティラーっていうところですね。
そうそうそう。
で、まあ、ベン・スティラーも若いんですけど、リアリティバイスが94年なんで、その翌年ってことなんですよね、この映画はね。だからもう30歳とか29歳ぐらいの頃で、まあ、映画のキャリアとしては多分すごい最初の方のベン・スティラーなんですよね。で、まあ、大暴れっていう感じなんですけど、まあでも、もっとその後の僕らはズーランダーとかを見てると、あ、ちょっとそのキャラクターとかの原型というか、その、奇抜な役のキャラクター作りとしては、その元になった方の作品なのかなって思うぐらいのやつをやってるっていうところですね。
うん、
というのも、この映画の制作組織と脚本にジャド・アパトーが参加してるんですけど、ベン・スティラーがこの映画より前にやってたテレビの、ベン・スティラーショーっていう、テレビ番組のクリエイターがジャド・アパトーなんですよね。うん。だから、まあ、その頃の仲間というのは間違いないし、よくね、ジャド・アパトーの周りの人たちをアパトーギャングって呼ばれますけど、結構そこに名前が上がることってベン・スティラーあんまないんですけど、このベン・スティラーショーではがっつり一緒に仕事をしていたってことだと思いますね。ちなみにこのベン・スティラーショーに一緒に出てたのがボブ・オデンカークですね。
あ、俺なんか見たことあるかもな、それ、うん、YouTube かなんかで。
そう。
まだ毛ふさふさの頃のボブ・オデン
カーク。そうです、そうです。あれもかなりキャリアの最初の方だと思いますね、なんかね。で、まあ、大暴れするんですけど、まあ、このね、ベン・スティラー出てきてからは、まあ予想通りのドタバタ、ファンディムービーって感じなんですけど、うん、まあ僕が面白かったポイントを話すと、まあ一つが、その、ベン・スティラー演じるそのトニーをバカにした子供、結構目立ってることで、ジョッシュって子が、なんかね、ある朝、姿を消してるんですね、キャンプ場から。で、それに対して、周りの子供たちが、何があったのか噂するのがすごい面白くて、なんか、ニューヨークの公園で足のない人と暮らしてるらしいよ、みたいな
あ、それだ。
言ってて、不謹慎ですけど、すごい笑っちゃうっていうような場面があって、僕がやるのすごい好きで面白かったっていうところですね。あと、もう一つが、まあ、オーナーがトニーになってから、子供たち結構ね、ダイエットキャンプなのに、お菓子いっぱい持ってきてですね、隠し持ってたお菓子を、いろいろ隠してたんですけど、それ没収されちゃって、ね、なんか、悪いことしてると、ご飯もまともに、出てこないぐらいな感じになっちゃうんで、そう、腹ペコなんですね、みんなね。
うんうんうん、
そしたら、トイレの中で、隠れてハンバーガー食ってる子供がいて、その、包み紙の音で他の子供たちが気づくっていうね、場面がすごい良かったなっていうところですね。う
ん、なるほど。
はい。で、まあ、映画の後半になると、結構その子供たちとトニーの対決になったり、あとなんか他のキャンプの子っていうのがいるんですね。
はいはいはい。
で、その子たちとの対抗戦みたいなやつ、いろんな競技をやって、キャンプ同士で戦うみたいなやつ、
うん、
で、まあ、盛り上がったりっていうような要素も後半には入ってきて、
うん、
まあ、これ98分ぐらいの映画なんですけど、
うん、
すごく盛りだくさんの映画にはなってるかと思いますし、まあ、これ配信されるのね、夏な、8月なんで、
うん、ちょうどいいよ。
そう、夏休みに見るのもちょうどいいかなという作品かなという感じですね。
なるほど。
はい、とりあえず以上になります。
いや、素晴らしいね。ありがとうございます。
はい、では、2番手は、ラフランスさんの感想と、 作品を選んでくれたんで、選んだ理由もあればお願いします。
はい、そうですね、私が選んだ理由ですよね。そう、確かに僕ね、子供のが主人公の映画嫌いでもね、よくよく考えたら結構子供が主人公の映画紹介してませんか、ここのディズニープラスでね。ティミーもそうでしたでしょ。
僕選びましたね、それ。
あ、そうかそうか確かにな、僕は確かに選びませんね、選ばないですけど、まあこれをまず選んだ理由は、まずオリジナル、ここの、あのディギンの時にいつも言ってますけど、あのオリジナルの中で選べるものがほとんどないから新しいのから順番に選んでますっていうのと、真逆で、オリジナルがもうほんま ないんですよ今新しいのなくて、でまあここは新しいやつまだ何本か確かに紹介してないやつある、ライレーンも確かにそうでしただけど、まあここはあえてなんかちょっと違う視点みたいな、そのディズニープラスにもこんなんあるんやみたいなところなんかないんかよと思って、結構探しに探しまくって、そしたらまあ見たことある親父のサムネのやつが一個出てきて、なおかつロンペさん見てないで、他にもあったんですよね、あの、うん、これどうですかって言ってロンペさん、あのこれも見ましたしオリジナルも見てます、わ両方見とんのかいみたいなのあって、こいつやっぱ全部見とんなって思ってがっかりした後にこれを見つけて、あの見ましょうって話にしたっていうのがこれを選んで理由ですよね、うん、なんですけど、まあこれでもね、僕もだからこれ もちろん知らないで見てるわけですけど、いやまあさっきのロンペさんの感想、
うん、
よくまあそんな感想言えたなっていうのが僕 あの正直なところなんですけどあのっていうのは、まあ、本当にあらすじとか話の内容はさっきおっしゃる、要はそのぽっちゃりの少年が、夏休みに入ってサマーキャンプに行ってっていう、まあダイエットキャンプなんですよねこれ一応ね、うん、ダイエットキャンプで、だけどあのそのこうアトラクションがいっぱいで、であのこうなんていうかな、あの風船みたいな、さっきおっしゃってたその海沿いに浮かんでるあのゴムのでっかい風船みたいなのがあって、
うん、
そこで何回片っぽが飛んだら片っぽがボーンって飛び出るみたいなやつが何回でもできたりとか、でゴーカートができたりとかっていうことでね、あのまあとにかく楽しいギャンブルだよってことで行くわけですよね、
うん、
で行ったらあのまあその想像通り全員ぽっちゃりでさ、でぽっちゃりがみんなで集まって、最初はなんかこのほんまにこれアメリカのよくあるあるなんですけど、最初はなんかこう入ってきた人を厳しく、俺たちはお前たちに厳しいぞみたいなこと言ってなんてとか言って仲良くなるみたいな、あれほんまさ、あれ嫌ですよね、俺絶対嫌だわ、あれ冗談だと思えないもんだって、あれいつもあるじゃん、あの寮とかもそうやけどさ、アメリカの映画のあの学生ものとか寮ものっていつもあれあるよね。
ああ
もうほんと嫌なんだよな俺、あれ毎回毎回思うけど、ね、やめてほしいんだよな、ああいうなんかサプライズみたいな、年齢じゃねえよお前とかって俺たちみんななんとかだから大丈夫みたいなさ、なんかあるじゃん、
うん、
やめてくれよそのサプライズ、ほんと苦手だからと思うんだけど、まあそういうのがあって仲良くなってあのキャンプを過ごしたなっていう話で、まあ、その後は先ほどさんの教えたようなんですけど、まずこれあのなんていうのかな、この、まあ、本当にディズニーらしい子供向けの映画なんですけど、ディズニーらしい子供向けの映画ですけど、別に大人が見てもええっていうレベルの映画でもないなっていう気持ちだっていうのはなんて言ったらあのほんまに子供が見る映画ですよこれ。あのそうだな、小学校ぐらい、小学校それでも4、5年ぐらいか、今やったらもうちょっと混ぜてるから3年ぐらいまでかな、これ見てわー楽しそうとかと思う感じってね。でもそのぐらいあの素敵なですよ、あのその映画の内容自体はね。だけどまあこれはちょっとどうかなっていう、どうかなとは思わへんな、子供が見る映画こんな別に僕ら二人でなんか映画の感想を言うっていうタイプの映画ではもちろんないと思うんですけど、 で、まあ、子供向けの映画だなと思うことと、あとこのぽっちゃりの人たちがね、まあ、これだから一応結構先取りだけど、多様性っていうかね、その、あの、そのままでいいんだよっていう映画になってるんですよね、一応ね。だからその、なってるんだけど、あの、まあ、もう本当に正直に言わせてもらうと、いや、でもちょっとは痩せろよって思ってしまうってことですよね。あの、いくらなんでも、あの、なんて言ったらいいのかな。あの、その本当にそのお菓子を隠してたりとかね、ハンバーガー食べるとかもあるわけですけど、あの、結局これ、あの、お前太って帰ってきてないかって話になるんですよね、
ま
あ、
途中でね、体重測った時に増えてますからね。
そうそうそう、あれめっちゃ面白くてさ、2キロ増えてる、でも大丈夫とかで、最初はあの、言うんやけど、2人目からもう、お前ら全員太っとるやないかって話になって、あ、いや、いや、お前、測るまでもないやろと、お前、見た目全然変わんねえんかなとか思うんですけど、あの、そのままで良すぎやろっていうぐらい、あの、なんとかな、もう、ぽっちゃりを完全許容してるっていうところね。これはもうなんか見てて、ま、ほんまにええのこのキャップって思うっていうのとあってさ、っていうのがあって、なんかだからこう、そのもう一つのチームはさ、要はもうあのやり手のチームたちなわけやん。だからその細いしさ、優秀な人たちの集まりでさ、なんだけどさ、なんかあの、なんでそいつらに勝てんねんっていうのがもう全く分からへん、これ思って思いながら見てたりするんですけど、
キャンプ MVP とかね。
そうそうそうそう、いや、てかなんで去年は負けて今年勝てんねん、そうそう、ど根拠はいっていう、なんかそのよく分からへんとそこっていう、まあ、ごめんなさい、これネタバレになっちゃいますけどね。なのでね、ちょっとなんかこれのなんて言ってんのかな、あの、そうだな、あのキャンプの目的っていうのをついつい突っ込んでしまいがちなんですけど、うん、まあ、そこに現れるのが我らがベンスティラーなんですけど、もうね、この映画のね、本当にだからとにかくね、ぽっちゃりチームはとにかくもう設定もお話も割と緩いんですよね。ゆるゆるゆる、もう本当にだからぽっちゃりだけにゆるゆるなわけですよ、うまいでね。で、あの、そこになんやろな、すべての笑いは俺に任せろとばかりに出てくるベンステイラーですよね。このベンステイラーのもう本当にいっちゃってる感じ、いや、もう俺久しぶりに見たな、このベンステイラーが一人で頑張っていっちゃってる感じって久々に見たなっていうか、っていうとは言ってもこれってだから初期中の初期だもんね、ベンだから
僕らが知ってる前なんですよ、
ね、いや、だからペリーに首手けよりも前だからさ、これ。
そうそうそう、
だからまだこの僕らが知ってるあの、そうだな、あの本人は笑わないんだけど、うん、こう相手むちゃくちゃなことをして相手を笑わすタイプですよね、彼ってね。だからもう本当にそういうそのもう元祖みたいなやつを見せてくれるんですけど、だからさ、これバッキバキに鍛えて出てくるやめです、
ね、
いるそれっていうぐらいバッキバキに鍛えて出てきて
さ、そういうキャラでもあるけどっていう、
そうそうそう、で惜しげもなく筋肉、なんかドッジボールとかもそうだよね、確かね、
うん、
うん、あ、もう本当にね、ドッジボールのキャラと似てるか、だから、うん、なんか鬼教官みたいな感じで出てくるんですけど、それがもうとにかくね、この映画ね、ベン・スティーラーのもう完全にぶっ飛んでる演技を見てほしいですよね、うん、っていう映画だと思いますね。本当にこれベン・スティーラー最高やね、これ。で、なんかね、これ僕今回見直してると思って、これベン・スティーラーってね、なんかあのミッション・インポッシブル2の時にさ、あのトム・クルーズのスタントマンみたいなやつで、なんかあのお笑い番組サタデーナイトライブかな、トム・クルーズと一緒に出てるやつって見たことあります？
わかんない。
あのトム・クルーズのさ、いわミッション・インポッシブルのドア頭で岩にぶら下がってるやつやね、うん、あれと全く同じ格好したベン・ステイラーがさ、あのなんかそのトム・クルーズと の, そのスタントマンだっていう体でなんか2人で喋ってるみたいなのがあるんやけど、
うん、
あるんですよ。で、それを見てて今日思った、今回の映画見て思ったんですけど、似てるね、トム・クルーズにね、この人ね、あの、眉毛と目の感覚って言ったら、あの、なんつったの、こう、もうまぶたの上に眉毛が生えてる、なんつったら、向こうの人のあるあるだけどさ、似てる、なんかトム・クルーズに似てる、この人って思っちゃいましたね。 もう本当にやってることバカなんですけど、この人ね。すごいよ。あのね、なんか邪剣とかやってなかった？
あ、やってます、
やってます。やってたよね。確かね、さっきの映画でも邪剣やってたよね。どっち？言うの？そう。なぜか邪剣やるんですよね、あの人たちね。そう、やってたし。もう本当にこのベン・ステイラーがもう最高に面白いからね、本当これはね、ベン・ステイラーのサムネで見てよかったっていうぐらいすごかったんですけど、
リアリティバイスの翌年とは
思えないよね、いやこれ振り切っとるぞこれって、よくやるなこれっていうぐらいすごい振り切ったあのお笑い演技を見せてくれ、あのディズニー映画によくあるあれですよね、あのもうあのこうヴィラン の正しい表現ですよね、なんて101匹ワンちゃんとかもそうかもしれませんけど、いわゆるその、あの悪い悪玉の方がもう頑張ってふざけてすごいことをやって、映画を保たてる役として出てくる、まさにベン・ステイラーこうそういう役で出てくるんですよね。でも彼のおかげでもこの映画持ってるって言ってもいいぐらいなんですけど。で、あの最後だからこのそうでこれね、だからそのあの急にあの最後そうか、あんまり全部読めたけど、そのゴーカートとかもね、本当にこれ羨ましい、あんなゴーカート乗れるんや向こうの子供ってっていうぐらい羨ましいゴーカート乗ってるじゃない、あれ
本格的な森とか走るやつですか、
ね、そう、あのマッドマックスみたいなやつ乗ってるやん、あんなもん運転できんのかよっていうぐらいすごいなっててさ、それもなんか教えてもらうの、そんなに教えてもらってたっけっていうぐらいやだったけど、
まあの尺で流しますからね、
まあまあであれそれも割とね、あの臨場感たっぷりで撮ってるしさ、いやそうあったっけ、そんな、なんかあいつ運転うまいみたいな話あったっけとか思ったりとかさ、そうだから本当にこのだから先ほどおっしゃっの映画僕、まあ、聞いてくださってればいいと思うんですけど、ロンベさんが言ってた伏線の話あるやん、伏線が、うまく貼られてのものが回収されてることがすごく好きでっていうけどさ、言ってたじゃないですか、
はい、
この映画ほど伏線回収してもほーとしか思えない映画もなかなかないっていうぐらい、あのなんて言ったらいいのかな、
そうですね、
緩いんだよ緩いそれも面白いんだよ面白いんだけど、あそこか伏線っていうなんか飛行機の下りのラストのつながりなんですよね。なんかそのそういう伏線で来るのかとかと思ったりしてね、面白いんですけど、本当でもあれですよ、マジでこれは小学生ぐらいの子とかがあのいるご家庭で、それこそ夏休みに見たら、絶対行きたいって言うと思います、こういう子に。本当に
楽しそうですからね、
楽しそうですよ、だからそこの僕が見てるのは割とその彼らが辛いところのところのベン・ステイラーの下りで笑っちゃってますけど、本来はもう本当に楽しいキャンプを、描いてる、キャンプを楽しんでるっていう、そのそういう前提の映画だからさ、だもう本当にね、これまあそれおなんかね、その前おさ最後もね、もうなんかふわっていい感じで終わりますしねだから何にも何でしょうね、こう何にも嫌な気持ちがないっていうタイプ感じで終わるから、なんかすごいこう、もう本当だから太っちょだけにね、こう本当にこうクリームがいっぱい乗ったドーナツみたいな映画というか。感じでしょうか
ね、なんとかうまいこと言おうとして
そうね、俺ちょっと書いてるコメント自分で言おうと思ってたところに、ね、あの血に足ついたグーニーズって書いてあるんですけどね、いやそうかもっていうか、なんつったいのかな、こうそんなそうですね、なんていうか冒険はないんやけど、ひと夏の体験としてはこの映画みたいな経験したいって子たくさんいるし、こんな経験子供にさせてやれたらとっても素敵だろうなって思う親御さんもたくさんいると思うから、これほんまね、これそれこそ日本語吹き替えしかないし、まあ95年やからまあ30年ぐらい前の映画になっちゃいますけどね、でもねこれあれですよ、ぜひ見てほしい かな。ぽっちゃりの人が勇気づけられるっていうタイプの映画ではないですけど、
うん、
そのままそのメッセージはないんだよな。
そんなないですね。
メッセージはないんだけど、俺も行きたい、私も行きたい、僕も行きたい、私も行きたいっていうになってほしいかな、これ見て。俺は正直行きたいと思いましたからね、これ見て、ね、うん、行きたいと思う。キャンプ場が、こんなキャンプ場があったらめっちゃ楽しいやろうなと思うもんね。うん、そんな風に思った映画かな。はい、はい、いやでも そうね、ジャド・アパトっていう人ね、あれなんですよ、スティーブ・カレルとかの、何でしたっけ、童貞なんとかとか、あれ、いわゆるコメディばっかり撮ってる人でしょ、この人ってね。
そうそうそう。
ね、うん。だ、うんうん、から、この、あ、なんかジャド・アパトって俺なんか聞いたなとかと思って、それも選んだ理由かもしれないな。まあ、やっぱなんといってもベン・スティーラー、若きベン・スティーラーがもうこの当時からもう完全にぶっ飛んでるっていうことを。が熱血燃えたかなって感じですかね。うん、
まあいろいろ原型になってるとね、思います。
原型になってる、もうほんますごいんだから、うん、この映画のベースで、あの山登った後に瞑想してるシーンとかも最高やねんけど、一人で頑張ってんねん、本当に。この周りの連中が、映画の中でも周りの連中が頼れないから俺が全部一人でやるぜっていう風いう役柄やねんけど、この映画そのものがほんまにベン・スティーラーがそういう役でやってるような気がするからさ、本当に一人で頑張ってる。本当ベン・スティーラーが出てる間もずっとゲラゲラ笑えるからすごいよ、うん、ベン・スティーラー力を久しぶりに見ましたって感じですよね、
はい、
うん、そんな感じです。はい、
はい、ありがとうございます。いやでもね、キャンプものとしてはなんか楽しいし、うん、うん、行きました、こういうの。なんか
いや俺はこういうの苦手あの知らないこと行くやつな。
え、自分の子供は、
いや、あ、行かせたことがあるかってこと、
はい、
行かせたことはがないなあ。要はその学校の行事じゃなかったとしたらね、ないなあ。学校でやったらあるやん、だからどっかのその合宿みたいなやつが、
そうそうそう、
うん、それはもちろん学校では行くけどね。だからこういうのって、こういうのってさ、例えばほらボーイスカウトとかやってりゃ行くやろうけどね。なんかだって知り合いの子、うん、あ、うん、ないね、こんな大人数ではないね。やっぱ友達の子供と、その子供と、でもだからそのうちの息子の友達連れて、
うん、
うちの家族みんなでキャンプとかはな、 あるか、
そういうのありますけどね。
うん、あ、一回だけありましたよ。だからその一回だけあったってさっきない言うてんの。いや、あったっていうか、あの、湖にキャンプに行ったのよ。で行って、うん、でまだ俺うちのガキどもがまだ小学生の 3,4 年ぐらいか、下が1年で、もう一個下が幼稚園ぐらいやったから、うん、割とまだまだちっちゃい頃でさ、行ってたら、たまたま俺うちのテント張ってたところが、あの湖畔だから、かなり湖の近いところにテント張ってたから、あのその他のテントのキャンプの子供たちがバーってこう湖の湖畔ペリでみんな遊んでるわけよ、
うん、
でそうすると、まあ誰かが、まあ、うちも持ってきてたけど花火持ってきてるから、
あ、
だからみんなで、じゃあその友達、その周りの友達らとみんなで花火したらええやんかっつって、花火バーってやったりしたことはすごいあって、
うん、
ありましたね。そういう時はだからみんなで本当楽しんでた、知らない子らと遊んで楽しんだりとかしてたし、うん、あとは息子があれでしたね、一人でキャンプしてるなんかお兄ちゃんと仲良くなって、その翌朝二人であの富士山、あの富士山の、あの日の出見に行ったとかで勝手に二人で行ったりよく考えたら誘拐されなくてよかったなと思いましたけど、
今はなんか怖いですね、なんかね、
怖いけどね、うん、まあ、そういうのはあるよね、行った先で仲良くなるってのは。
あ、
それであれでしたよ、だから僕はあのキャンプ、その子供たちと花火やった後に、
うん、
あのなんかすいません、いろいろうちの子供があのなんかすごい遊んでもらったみたいでありがとうございますって、あの挨拶に来たのが、あの翔英だったんですよ。翔英さん、
へ、
でちょっとお礼したいんでとかって連絡先教えてくださいって、俺電話番号教えてもらって、
あ、
ちゃんと来ましたよ。あのな、お土産、なんつうの、お礼みたいなのが、なんか大層ないただき物、なんか食べ物でしたけど、
すごい、
さすが芸能人しっかりしてるみたいなね。
へ
2回ぐらいおったんちゃうかな。なんかしょっちゅう行ってたみたい、同じ場所に。そういうのはあったけどね。そういうのはまあ確かに、まあ、これとはまた違うけど、これはどっちかっていうとなんかそのグループのあれですもんね。そういうのはあるよ。まあ多少何回かあったかなって感じじゃない？
そう、知らん、そう。
そう、すごくない？いまだに電話番号もさすがにかけませんけどね。怖いから。
小用事に出てもらえませんか？
覚えてるわけねえだろ。あのプロのとかめんどくさがれるだけでほんまに出てくれそうなぐらいいい人ですよ。
いやなんかね、うちの子供一回通ったって、
うんうん、
なんかね、
そうなの、どういう経緯で行くのそんなとこ。
ね、幼稚園の時から、うん、まあ僕はうちの娘が行ってた幼稚園って結構その英語に力入れてる幼稚園で、でイングリッシュクラスみたいなやつだったんですよ。あの、うん、幼稚園の年長の時かな、うん、もう先生も、英語を喋る先生で、
うん、
基本なんか授業とかも英語でやるみたいなクラスだったんですね、
うん、
で小学校入ってからもその幼稚園のイングリッシュクラスがあって、その週に何回か通い続けてたんですよ、
うん、
でそれのそのイングリッシュスクールのキャンプっていうのが夏にあってで、
ありそう、うん、
そうで小学校入ってからも行けるっていうか、まあ、小学生がメインだから小1の時に行ったんですよ、うちの娘、
うん、
でまあ1年生だから、あの多分ね、小学校高学年の子たちがいるから、その子たちは結構面倒を見てくれたりして、
うん、
その1年生とかはね面倒を見てもらう側だと思うんですけど、
うん、
そんななんだろうな、親元離れて泊まるのがそれこそ幼稚園のお泊まり会ぐらいしかなかったから、うちの娘とか、うんうん、大丈夫かなと思ったんですけど、すごい楽しく行って帰ってきたんですけど、あのね、帰っ2泊3日かな行ってキャンプ場行ってたと思うんですけど、帰ってきて、あのじゃあお疲れだねっつって、うちの両親とかも多分車で迎え行って、
うん、
アメリカとかかどっか行ったんですよ、あの夜飯食べようっつって、
うん
うん、もうね疲れちゃってんのかわかんないですけど、
うん、
すっごいね、見たこともないぐらい不機嫌というか、何も言うこと聞かなくなっちゃって、うちの娘が。あんな疲れたの初めてだったんだろうなっていうのが。で、多分、親とかがいて、ほっとしたんだと思うんですけど、あ、もうね、ひどい態度でしたね、なんかね。
いやいや、あのね、疲れ果てて帰ってきてる娘のひどい態度って言うな。
びっくりしちゃって、あの、
疲れとんねん。
で、多分ね、そのイングリッシュスクールも、多分小4ぐらいまで通ってたんですけど、
うん、
あの、多分小2からコロナ禍になっちゃって、
ああ、もう掃除機か。そう、
キャンプ自体がなくなっちゃったんですよね。
そうだよな。
で、あの、なんでしょうね、勉強も忙しくなってきちゃったから、そのイングリッシュスクール自体やめちゃったから、
うん、
その、行ったの、その唯一小1の時だけだったんですけど、
うん、
まあ、いい経験だったんじゃないかなとは思いますけど、なんかね、コロナなくて、2年生以降も行けてれば、またちょっと違ったのかなと思いました、ね。
そうだね。まあだから、それ、あの、キャンプの醍醐味っていうのはさ、やっぱりその、1年の時に行って、うん、小学校やったらね、で、2年の時に行って、3年の時に行ったら、また1年生が、新しい1年生の子が来て、で、それで、その、いや、このキャンプの過ごし方を教えるっていう、うん、この1年の流れが、あの、ああいうキャンプの醍醐味なんで、ね、本当はね、だから。そういうふうに、その、だから、まあ、規律じゃないけど、その、ルールと、あとその自分が、初めてだったところから経験者になっていくみたいな、そういう経験をさせていくための、あの、プロセスなんだよな、あれってさ。だから、そういうのがなかなかないじゃん、その、日本だと。特にこういう、その、アウトドアと、つながってる、だから部活とかそういうことじゃないわけやからさ、こういうの
さ。そうね、部活とかはあるんですけどね。
だからそういう。
違いますもんね。
違うやん、やっぱり。そう楽しむっていうところに、
うん、
そのルールとか規律みたいなものと、その年長年少とかそういったものを だからボーイスカードなんだよな、きっとな。
うん、
うん、入ったことないね。行ったことも入ったこともないけど。
僕もないですけど
ね。ね、うん、苦手やねんな、俺。だからさっきも言ったように、ほんま、今回ここに来たらば、みんなのルールを守るんだとかっていきなり言われたら、もう帰るからね、俺もほんま。もうやってられも帰るみたいな、もう。もう嫌だ。で、大体2日目はもう泣いてます、ホームシックで。泣きます、俺も。うん、帰りたい言うて。確かに俺息子がなんかの小学校の時に、どっかの合宿行った時に2日目泣いたって言ってましたね。
あ
お前ホームシックかよとかって思ってめっちゃ面白かったけど、でもなんかそうだな、経験ね、あれでしょ、だからあのみんなあれ持ってるわけや、あの十徳ナイフみたいなやつ、
シサミ、
そうそうそうそう、ビクトリーノックスとかのなんかさ、十徳ナイフ持ってるやつ大体あれやろ、十徳ナイフ持ってカンカン上げるやつ大体ボーイスカウト上がりやろ。あ、そういう経験ないですね。でもやってるね、だってほらロープもやい結びとかできたりするんやろ、
手旗信号のできるかもしれない。
手旗信号か、誰にやんねん、赤上げてってやるの、白上げないで赤上げないで、
それ手旗信号ですか。
違うな。あ、そうか、うん、トンツートントンツーとかやるんやろ、だから
モール信号ね、
あーモール信号やんちゃう、だから今 俺らもやっとけんかったらあれやで、ほんま宇宙人、
エリア
ン同じことやねんな、7月何の日やしな、あ同じこと言おうとしてたな2人でな。はい、といういやいや、あの羨ましいってことですよ、ほんとこういうやつね、こういうアメリカ、あもう一個言いたかったね、これさ、これなんかあの一人いなくなった時のその例えの中にさ、レモネードの話あった？レモネードガブ飲みするとこあった？
あ、冒頭でしょ？
あの冒頭やったっけ？あ、冒頭だ、冒頭ごめんごめん、俺どっかにあったなと思って、そうそうそうそう、あのバスに乗り遅れて、
そう、
家帰る途中にレモネードガブ飲みするシーンあるやん、あれ
犬に追いかけられた、
あ、そうそうそうそうそうそうそう、そうだ、うる覚えやった俺、
それこそ多分あのガールスカウトとかの子がボランティアで、うん、
あれさ、
売ってるあれですよね、
不思議だよね、あれさ、あのいわゆる普通の住宅街、うん、あのバックトゥーザフューチャーみたいな、なんつったんやろね、あのわかる、あの、うん、普通の2階建てぐらいの家が ずらーってまっすぐ並んでるところがあるやん、あのアメリカってさ、
うん、
ああいうところにさポツンってテーブル立てて女の子2人がさレモネード作って現金で売るやつやん、うん、あれって、
そうです
ね、あれもありました、まあ、あのバリーかなんかで、あったよな、あのそのレモネード売るくだりあったけど、あ、そうそうそう、うん、あれなんなん、なんか俺いつもさっき説明した通りやろ、
とかそういうキリスト教とかの子たちが、うん、あの自分たちで作って
そうう
寄付を集めるみたいなやつ
な、そういうことだよな、
うん、あのクッキーとかもありますけど、なんか
そうだよね、うん、あれも不思議な、やっぱりね、なじみのない風習やからさ、
そうそうそう、
ああいうの見るとアメリカって思うよな。
うん、いや普通ね、あの近所のおじいちゃんおばあちゃんとかが、
うん、
そのレモネード一杯ちょうだいとかで買いに行ったりするんだけど、
う、
ね
うん
うん、ゲリーはあれをピッチャーでピッチャーでガブ飲みっていう
の、絶対喉乾くであれ。あんなもん飲んだら
シャツもめちゃくちゃになってます
よ、ね、そうそう、虫寄ってくると思うねんな、ベッタベタになって、あんなもん大変で、汗も多分えらいことやろ、ぼっちゃりしてんねんから、あの子大変やな、あのアッセットレモネードの匂い、えらいこっちゃ。いやいやいや、そうそうそう。いや、なんかね、やっぱり、あの、こういう、なんていう の、 あの、子供向けのやつって、本当にさ、もう本当に、その、部屋の中のレイアウトから、持ってるものから、何から何まで日本にないっていうかさ、うん、
あ、
うん、あんな、だいたいさ、ガギがいつもあの、でっかいベッド真ん中にボーン置いて、テレビ見て、なんかポップコーン食ってるの、あれへんか、あんな日本に、あんな家。ないだんないえ、ほんま。あと大体あの、空色のあの壁紙貼るような家さ。あれ。
子供部屋がなかなかね、作れないですからね。
作れ、あんな、ないよ、あんなもん。うん、
あ、でも、うちの子あれですよ。もう
何？
小1から自分の部屋で寝かしてましたよ。アメリカ式。
アメリカ式や。
そう、
すごいね。偉いね。うん、もうちょっと一緒に寝ててもよかったんちゃうか？
あ、そう思うんですけどね。
思うのかよ。
僕の部屋はないからね、そうする
なんでそんな悲しい話になってくる。
狭い家なんで、子供部屋を作ると僕の部屋がないっていう、ね。
いやでもそんなもんやって、うちだってすっげえ狭かったよ、ちっちゃい頃なんて、ガキの頃なんて。いや、ね、両親の部屋なんかなかったわ、
ね、
そんなもんですよね、日本だとそうなっちゃうもんね、
ね、
いやいや本当ね、このアメリカっていうのをすごい、感じるよね、こういう映画見るとね、特にディズニーなんかはやっぱそうだよね、
まあそれこそさっきのレモネードの話とかもね、映画の中で何回か出てきて覚えるみたいな、
そうそうそう、
覚えがあるんだっていうのを覚える感じですよね。
そうそう、1回目見た時何って思うやん、これ、何してんって思うけど、ああそういうことねとかさ、
何回か出てくると、ああこういうのあるんだなっていうのを覚えていくっていう感じ、
ね、そうそうそう、うん、でなんかフルーツパンチ作ったら、あれでしょ、睡眠剤入れてもってみんな寝るとかね、あそういうのも、ああこういうのアメリカであるんやみたいなね。あとあれやんな、でっかい蓋バコーンって開けてソーセージ焼くグリル大体あるもんな、あれアメリカ行くと
ね。そうですね、
あのほらスパイダーマンの、あれほらめっちゃ話それまくってますけど、サムライミマンのスパイダーマンの、名おばさんって結構貧乏の設定になってるやん、あれあれの人の家でさえも後ろに庭があるもんね、あれ。
ああそう、
あってあそこでやっぱりちゃんとバーガーンって開けたグリルでソーセージ焼けるようになってる、あんなに、ね、貧乏でもだよ、貧乏でもだよ、小規模
でも裏にはバーベキューをやるって、そ
うそうそう、あるあるあるあるある、あの宇宙戦争のあのトム・クルーズの家もちゃんと裏、あれちっちゃい家やけどあれも裏ちゃんとあるもんね、庭、
ああの頑張ってね、戻る家までね、
でなんかあれで食い物バーコーン投げつけんねんな、何やったっけな、食えへんから言うてまあそんな話はいいですよ。そうそう、だからなんかね、本当にこうアメリカの文化みたいなものをね、また見てもうたっていうかさできねえ、うちではできねえっていうことが多いっていうことですね。サマーキャンプがまさにそれですよね。
まあね、サマーキャンプはなかなかないですけど、
馴染みも難しい、そういうの英語教育受けてるからだと思うよ、その、あの、まあね、娘さんとかも行けんのって、なかなかこれ難しいよ。
裏にはバーベキューはラフランスさんじゃできないですか？
裏にはねえよ裏にはなんかねえよ、裏は庭じゃねえよ、裏は隣の家だよ、
裏にはバーベキューできないか、
バーベキューは、まあ、そうね、まあじゃあ呼ぶよ、じゃあやるときは、
はい
はい、という感じですかね、
はい、というわけで、ディズニープラス、今回はヘミーウェイとサマーキャンプ奪還作戦の感想を話してみました。ラフランスさん、なんか告知事などあればお願いします。
そうですね、はい、はい、私、ラフランス雇用一本の映画雇用という番組をやっておりますので、そちらも、シネマクティフのメンバーの方にもご協力いただいて配信しておりますので、ぜひ YouTube で見ていただいて、チャンネル登録をしてくれれば、コメントいただければ返事しますということで、ぜひ、聞いてくださいということです。
はい、よろしくお願いします、
はい、
というわけでシネマクティフ東京支部の音声配信ディギンフィルムフェスティバル2024、また次の回も聞いてみてください。よろしくお願いします。
はい。はい、次の人も面白いぞ。